ละซิตี้อินโฟเมชั่น
教えてスターシニア。この時間は障害学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介していきます。健康に過ごすための情報もお届けしていきますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。さて、この4月から始まりました記念すべき1回目の今日ですが、生きがい応援プラザホットから福山佳恵さんに、新型コロナウイルスに負けないお家でもできる取り組みについてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。福山さん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本来なら、ね、スタジオでお話をお伺いするところなんですが、です、ね、はい、残念ながらちょっとこの期間は、はい、用心をしてということ で、ね、はい、お電話でのご出演です。
はい、
福山さんは4月から生きがい応援プラザに勤務されていらっしゃると伺っておりますが。
はい、そうなんです。三田駅前のキッピーモール6階のまちづくり共同センターにある生きがいプラザホットに配属になりました。
そうなんですね。はい、
今コロナウイルス関連で利用制限されているんですが、
はい、
高齢者の皆さんが生き生きと充実した生活が送れるよう、いろんな方面から応援していきたいと思っています。
ありがとうございます。まちづくり共同センターに今いらっしゃるということですが、
はい、
この時期いかがでしょうか。どのようなところが空いているのかというのはちょっと気になるんですけども、はい、キッピーモールの6階ですね。
皆さんが自由に出入りできていたオープンスペースは現在利用制限されております。
よく学生さんとか生徒さんが自習されたり、 それから打ち合わせをしたりというスペースですね。
はい、そうなんです。
はい、そこは閉めています。
はいはい、で行政コーナーや各プラザは空いているんですが、はい、窓口で行っていた相談業務は電話対応になりました。
直接はい、対面式ではなくてお電話でということですか。
そう
です、
はい、
そうですか。時間は何時から何時までですか。
はい、開設は9時45分から、
はい、
6時まで空いております。
そうですか。
はい、
じゃあその間にお電話させていただくのは大丈夫、ね、ということですね。
はい、お越しになる前に詳しくちょっとお電話で確認されてしていただくと間違いがないかと思います。
そうですね、わかりました。はい、ありがとうございます。そして福山さんは、ちょっとこちらの資料によりますと栄養士の資格もお持ち。
そうなんです。大学時代専攻しておりました。
そうなんですか。はい、じゃあ今日のお話もそのあたり伺いますか。
そうですね、はい、ウイルス感染も非常に重要なんですが、高齢者の方にはウイルスに負けない健康な体づくりも重要ですので、
そうですね、
毎日の食事も非常に大切ですので、後半でお伝えしたいと思っています。
はい、楽しみにしております。
はい、
では早速ですが、このコロナウイルスについては毎日本当にテレビ、ラジオ、新聞で報道されています。高齢者の方々がこの新型コロナウイルスにかからないためにはどのようなことに気をつけなければいけないのか、ちょっと具体的に伺っていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。難しい言葉がすごく多くて、ちょっと戸惑うこともたくさんあるかと思うんですが、
そうですね、
まず飛沫感染と接触感染ということで、うん、感染方法についてよく言葉が出てくると思います。
はい、出てまいりますね。
はい、飛沫感染というのは感染者のくしゃみ、うん、咳、唾など一緒にウイルスが放出され、近くにいる人が口や鼻からそれを吸い込んでしまって感染します。
はい、これが飛沫感染。
そうです。はい、接触感染というのは感染者が咳やくしゃみを手で押さえて、うんうん、その手で周りにあるものに触れてウイルスがつきます。
はい、
それを他の方が触ってしまうことにより手について口や鼻に触れて粘膜から感染してしまいます。
はい、これは結構一旦何かを触るという目に見えない行動の後、ね、はい、触れるので、この接触っていうところがなかなか怖いですね。
はい、ですので、まずはもうウイルスのいそうな場所を避けるということが大事ですね。
はい、
人の多い場所には行かない、人混みを避ける、こまめな手洗いがとても重要です。
はい、その他はいかがでしょうか。
はい、このコロナウイルスは結構長く空気中を漂う可能性があるようです。
言われてますね。
はい、ですので換気の悪い場所も避ける必要があります。
はい、
朝晩はまだまだ寒い時期ではありますが、掃除の際には窓を開ける、午前中に1回、午後に1回のように時間を決めて窓を開けるなど、お部屋の空気を入れ替えることでウイルスを避けることができます。はい、日中はできるだけ換気をするよう心がけましょう。
はい、ありがとうございます。そしてよく3つの、密、密集の密ですね、はい、3つの密を避けましょうと言われるのは、はい、今ご紹介あったこういう換気のこととかも含めて、はい、くしゃみが届いたりという、はい、そういうこともあるわけですね。
そうです。
よくわかりました。ありがとうございます。では外出を避けてお家にいることになっていますが、運動不足などここもちょっと心配してきますね。
そうなんです。動かない状態が続くと心身の機能が低下して、うんうんはい、高齢の方ですと動けなくなることが出てきます。
はい、
そのようなことを避けるためにもこまめな運動が大切です。
はい、
特別な運動は必要ありません。
特別な運動でなくていいわけですね。
そうです、そうです、はい。無理せず家事や庭いじり、はい、またお家の片付けやお掃除などはいかがでしょうか。
あ、なるほど。
はい、すっきりして気分転換になるのでおすすめです。
はい、
で簡単に取り入れられる運動としては、室内なら好きな曲に合わせてその場足踏みをするのも効果があります。
はい、
人混みを避けての散歩や、庭やベランダでラジオ体操や生き生き百歳体操をするのもいいですね。
生き生き百歳体操というのは結構ね、サンダでも皆さん ね、たくさんされてらっしゃるみたいで、
はい、
ただこのお散歩が結構いろんな方とすれ違ったりって、よく聞いたりするんですが、ご自分のお家の周りが意外と空いてるかもしれないので、
はい、
わざわざ公園まで出かけることはなさそうですね。
そうですね。人混みを避けるということが非常に重要です。
そこですね。
はい、
歩くのは気分転換であって人混みは避けましょう。
はい、
その人混みというのは例えばもう出会わない、すれ違わないぐらいに思っている方がいいですよね。
そうですね。はい、それと、はい、ラジオ体操や生き生き体操を時間をかけてゆっくり丁寧に行うということも非常に運動量が上がりますので、はい、効果があると言われています。
はい、ありがとうございます。ではその他注意することなどご紹介ください。
はい、家に閉じこもりがちになるので不規則な生活やストレスから免疫力が下がり、疲れやすくなったり、風邪をひきやすくなるなど風邪をひきやすくなるなどのさまざまな体調不良の、を起こしやすくなってしまいます。
そうですね。この免疫力が下がるっていうのが怖いですね。
はい、そうなんです。
ね、じゃあ気をつけることは何でしょうか。
はい、まずは睡眠です。
睡眠。
はい。睡眠不足は免疫力を低下させる原因です。寝つきが悪いとか、睡眠の浅い方は午前中に日光を浴びると体内時計がうまく働いて改善されます。
はい、日光に浴びるですね。午前中に。
そうですね。
はい。
日差しを浴びるということが、非常に重要とされています。
はい、わかりました。
また昼寝のしすぎも原因の一つです。
はい、そうですね。
はい、心当たりのある方は昼寝の時間を少し短くするだけでも効果が見られます。
はい、だいたい30分ぐらいまでと聞いてます ね。
はい、結構ね、布団に入ってしまうと長く寝ちゃうので、
そうですね。
はい、布団は避けて、寝ていただくことも重要ですね。
椅子にもたれてぐらいがいいでしょうかね。
そうですね。
はい、わかりました。はい、
その他簡単にできることがあります。はい、何だと思われますか。
これね、私ね、皆さんにいつもお伝えしているので、
あ、そうですか。
はい、
はい、意外なんですけれど笑うことが非常に大切なんです。
ね、そうなんですよね。
はい、笑いは免疫細胞を活性化させます。
はい、
ウキウキすることや楽しいことを考えたり、携帯電話でお友達とおしゃべりすることもストレス発散にいいですね。
本当そうですね。やっぱり笑う角には福来たるですよね。はいはい、こういう時期ですから明るく前向きに過ごすことでストレスを発散すること本当に大事ですね。
はい、
さあそれでは早速ご専門でいらっしゃいます栄養士でいらっしゃる福山さんに食事栄養面での注意すること教えていただきたいと思います。
はい、この食べ物が良いとか食材に割と焦点が当てられがちなんですけれども、このコロナウイルスは感染は長期間の流行が予想されています。
そうですね。
はい、そればかり食べ続けるのは飽きてしまいますし、
はい、
逆に栄養偏りが、
はい、
偏ることになってしまいますので、ストレスを減らして無理なく続けることが大事です。
やはりそうなんですね。
はい、 食正しい生活のために、まずは程よい量の食事を決まった時間に食べることを心がけてください、は
い、程よい量を決まった時間に、はい、これも大事ですね。
不規則な時間生活になりますので、時間の感覚がずれてしまうので、
そうですね、
決まった時間に食べるということも規則正しい生活につながっていきます、
はい
はい、ご飯、汁物、はい、そしてお肉またはお魚などのタンパク質、野菜をバランスよく取りましょう、
はいはい、タンパク質そしてお野菜をバランスよく取る、
はい、
はい、わかりました。
お肉やお魚は片手、
はい、
野菜は両手に乗る量が1日の取るべき必要な分量の目安です。
結構多いですね。お肉、お魚は片手、
はい、
そしてお野菜は両手に乗る、はい、これが1日取るべき必要な分量。
そうです。
これを3食に分けるということですか。
は
い、
そうです。で野菜は逆に、うん、片手 3倍分でもいいって言われております。
おー、そうですか。
で野菜が苦手な方がいらっしゃると思うんですけれども、はい、お味噌汁に具材にすると食べやすいですね。
そうですね、はい、それにすごくお腹も程よく満腹になるので、
はい、そうですそうです、
いいですね、
は
い、
特に味噌、味噌お味噌汁に使う味噌は発酵食品ですので、はい、腸内環境も整える効果がありますので、はい、運動不足からくる便秘にも効果が期待できます。
これは嬉しい効果です ね、
手に入りやすいえのきやしめじ、しいたけなどきのこ類は腸の働きを良くする善玉菌の餌になる食物繊維も豊富ですので、はい、味噌汁の具材としておすすめです、
はい、もう今はいろんな種類のきのこがいつでも、ね、食べられますのでね、はい、
スーパーに必ず売ってますので、
ありますね、
手に入りやすいですよね。
そうですね、
はい、お豆腐、発酵食品だと納豆、はい、ヨーグルト、チーズは筋肉の元になる良質なタンパク質です、はい、さらにカルシウムも取れます。
そうですね、
はい、どこにでも売っていて何より調理が簡単なので、うん、すぐに一品に加えることができます。
この調理が簡単というのも、はい、ものすごくキーポイントですね。
そうですね、いつでもどんな時、おやつ代わりに食べられるものもたくさんありますので、
そうですね、
手軽に取り入れていただければと思います。
はい、わかりました。お豆腐、それから納豆、ヨーグルト、チーズですね。
はい、
はい、わかりました、はい、
であと心配なのが高齢の方なので、食事中の事故にも気をつけいただきたいと思います。
そうですね、
はい、調理の際には喉に詰まらないように小さく切ったり、うん、はい、柔らかく茹でたり、大きさや硬さの調節も工夫するといいですね。
そうですね、
はい、あと食べるっていうことは、うん、食べるっていうことですので栄養面ばかりに気を取られてしまうんですが、しっかり噛んで食べることも重要ですので、栄養を取るためにはお口の健康も保つことも非常に重要です。
結局そうですね、
はい、
噛むっていうのは本当に大事ですよね、うん、
はいはい、食後や寝る前の歯磨きも重要です。あと歌の練習をしたりすると、うん、口の周りの筋肉を鍛える体操になります。
いいですね。なかなか今は皆さんと集まってサンダはコーラスをされていらっしゃる方本当に多いんですけども、はい、集まることが難しい時期ですけど、お一人で歌うこともね、
はい、
いいわけですもんね。
そうですね、
はい、歌うことそして声を出すことはストレス発散になるということで、これは本当に取り入れやすくていいですね、
はい、今日は高齢者の方が簡単に取り組んでいただけるコロナウイルス対策をお伝えしました。非常事態宣言も出て自分がコロナウイルスにかかるかもしれないという不安もあります、
はい、
ご自分と周りの大切な方々を守るためにもぜひ実践していただきたいと思います。
ありがとうございます。不安ですが、教えていただいたことを一人一人がしっかり行っていけば、特に手洗いですよね、
はい、
コロナウイルスの一日も早い収束につながるんじゃないかなと思っております、記念すべき1回目の今日は生きがい応援プラザホットから福山香江さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またスタジオでお待ちしております。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、また今日のように健康に過ごすための情報をお伝えしてまいります。次は5月21日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。